9ページ、ここが聞きたい一般質問。長の考えを問う。第412回定例会一般質問。質問順、質問者氏名、質問事項の順に表を読みます。1、小東明子。ゴミ当番軽減策進捗と今後の予算は、高齢化による今後の消防体制は、物価高騰による住民の暮らしを守る対策は、2、坂本博子、安心して子供を産み育てられる環境整備を、中学校部活動の地域連携、地域クラブ活動への移行に向けた環境整備は、町長の公約として児童発達支援センターの早期設立を、3. 池上哲夫、ゴミ当番廃止の取り組みは、補聴器購入費及び聴力検査助成の考えは、インボイスの影響と支援の考えは、4. 丸山淳、自宅前にゴミを出すを基本にすべき、稲川町独自に18歳まで児童手当を月5000円に拡大しては、5. 福井住江、オーガニック給食の実施を早急に。6. 福井和夫、健康寿命県内1位奪還の方策は、地域公共交通ネットワーク見直し方針で地域の声は、市街化調整区域で開設できる事業などのパンフレットは、7. 下坊達夫、北部地域医療対策は、北部地域公共交通の取り組みは、8. 山下治、住民との合意形成は、ちょいそこの充実は、移動を別のサービスと融合しては、9. 加藤育子、ファイヤーブランケット推奨の考えは、児童生徒用タブレット端末の現状は、10. 山田京子、議会答弁を軽んじているのではないか。道の駅のリニューアルと本庁舎の耐震補強は。11. 井戸巻、学校現場における人権教育の実態は。12. 末松さなえ、飼い主のいない猫の問題を問う。北部地域の今後を問う。今日終わり。詳細は10ページから15ページ。なお、各議員の QR コードでは一般質問の動画が視聴できます。ここまでの担当は北川でした。
10ページから15ページ。ここが聞きたい一般質問。なお、質問のすべてに QR コードあり。小東明子議員。ゴミ当番、負担軽減策の進捗と今後は、など3項目あります。1、簡易なネット方式での実証実験の進捗と状況を写真や動画で伝えては、地域振興部長、9月に松尾台地区で意見交換会を17回実施、改善策として現地に仮置きできる軽量コンパクトな巾着型ネットの使用や、缶、瓶は袋出しに一部変更。現在、松尾台1カ所で実証実験中。カラスの被害もなく、おおむね好評。今後、松尾台自治会全体へ拡大を検討。PR 効果が高い動画も含め、広報誌や SNS で伝えるよう前向きに検討する。2. 高齢化による消防体制と消防団員減少の対策は、副町長、救急出動は12月現在1432件で過去最高。川西宝塚市から即時応援の体制を維持。定年延長の課題は身体機能低下でランニングや筋トレで体力を維持。消防団員は現在定数407人。実員386人で、26分団中 11分団が定数を満たしていない、分団の協力を得て一時的な増員や女性消防分団の設置など対策を講じている。 3. 物価高への生活支援策は、企画総務部長、次年度以降国の臨時交付金は期待できないが、住民の不安が取り除かれるよう引き続き努力していく。坂本博子議員、子育て応援交付金事業への考えは、など6項目あります。 1. 子育て応援交付金事業についての考えは、生活部長、現時点では妊娠届出時の面談実施後に5万円、出生届出後の面談実施後に5万円の合計10万円を現金給付で検討。 2. 妊婦や子育て家庭への伴走型支援の方法は、生活部長、 1. 妊娠届出時、 2. 妊娠8ヶ月前後、 3. 出生届出後の乳児家庭全戸訪問の3回面談し、関係機関同士の連携強化で子育て世帯を包括的に支援。 3. グリーフケアへの対応は、グリーフケアとは、遺族の複雑で深刻な心の状態を理解して寄り添うことで回復のサポートをする取り組み。グリーフケアへの対応は、生活部長、傾聴し心情に寄り添うことから始め、個々人に応じたきめ細やかな対応を心がけている。 4. 部活動の現状と課題は、教育部長、 40% 以上の教員が勤務時間外に週10時間以上指導、専門的指導ができる顧問は正規教員の 43%、 生徒は専門的な指導が受けられない現状。 5. 部活動の地域連携や地域クラブ活動への移行は、教育部長、5年度は部活動地域コーディネーターを配置し、モデル的に2つの運動部で実施予定。 6. 児童発達支援センター設立は町長の公約、5年度事業会の町長の考えは、町長、最大の課題は質の確保ができないこと、設置に向け民間事業者と課題解消への協議を進める。池上哲夫議員、ゴミ当番廃止の松尾台での実験状況は、など3項目あります。 1. ゴミ当番廃止について平成19年から提案を続けてきたが、4年6月議会で松尾台自治会と意見交換をしているとの答弁があった。1. 松尾台での実証実験の状況は、 2. ステーション間が遠い在来地域などへの拡大の考えは、地域振興部長、 1. 自治会員の意見はおおむね公表、条件の異なる場所での実験の準備をしている。 2. 相談があれば対応する。 2. 国際アルツハイマー病協会国際会議で、難聴を放置することが認知症の最大のリスクと報告され、早期の補聴器使用が必要であると結論付けた。補聴器購入への独自助成をしている自治体は114自治体に広がっている。補聴器購入助成の考えは、生活部長、県や近隣市町の状況などを踏まえ判断したい。 3. 5年10月から零細企業へ2480億円の増税となるインボイス適格請求書等保存方式が始まる。町内への影響は、地域振興部長、シルバー人材センターでは11年度以降は年間約900万円の増となり、発注単価を引き上げると聞いている。丸山淳議員、自宅前にゴミを出すを基本にしては、など4項目あります。 1. 自宅の前にゴミを出すを基本にしては、 地域振興部長、3つの課題がある。1、財源の確保。2、地域間における公平性の確保。3、地域自治会内における合意形成。これらの意見集約、合意形成には相当の時間を要する。まずはゴミ当番の負担軽減策を進める。2、80歳を超える夫婦も増えてきた。白金地区を含む5つの南部地域をゴミ個別収集にした場合、総戸数と負担増はいくらか。地域振興部長、マンションを除いた世帯数は8000世帯で、ゴミ個別収集にかかる増額は年間約3億2000万円となる。3、5年から本格稼働するプロロジスパークの固定資産税、法人住民税、都市計画税の合計税収額は、企画総務部長、5年度は7から8億円程度を見込む。4、明石市のように、町独自に18歳まで児童手当月5000円に拡大しては、生活部長、町単独で年間約6500万円必要で、中学生までと合わせると年間約1億3000万円の町負担が必要。町長、本町の財政状況は厳しく、慎重な判断が求められる。福井澄江議員、オーガニック給食の提供を最優先に。現在の学校給食の食材はオーガニックではない。有給農地、町有地を活用してオーガニックのお米を作ってもらい、町で買い上げて、何としてもこれから次世代を担う子どもたちの給食で提供することが最優先ではないか。農水省が取り組んでいる行政支援を調べたか。教育部長、現時点の導入は難しいが、今後環境などが整えば検討していく。地域振興部長、オーガニック食材とは有機農法にて栽培された農作物。有機農業推進法では、科学的に合成された肥料及び農薬を使用しないなどといった基準が定められている。農水省の有機農法に対する補助メニューを周知するとともに、県農業改良普及センターとも連携し、有機農法の取り組み農家の相談に応じていく。教育長、オーガニックは大変素晴らしく、できることならすぐにでもやりたいとの思いを前提に、学校給食の納入、生産者の名誉のために申し上げるが、すべて国の安全基準を満たしている。町では安全な給食を提供していると認識している。松井和夫議員、健康寿命県内1位奪還の方策は、など5項目あります。1、兵庫県健康寿命調査は5年ごとに実施。前回平成27年は、稲川町は男性、女性ともに県内1位であったが、令和2年では男性 82.35 歳、女性 85.95 歳で、芦屋市に抜かれて2位へ下がった。4年11月発表、1位奪還の方策は、生活部長、これまでの取り組みに加え、新たに高齢者の保健事業と介護予防の一体的実施事業の準備を進めている。2、地域包括支援センターの機能充実のあり方は、生活部長、幅広い関係機関との連携強化を図る。3、阪急バス杉尾線がなくなるのではと心配の声を聞くが、地域公共交通ネットワーク見直し方針は、まちづくり部長、阪急バス杉尾線は広域機関交通、町内機関交通との位置づけに変わりはない。4、地域公共交通ネットワーク見直しに地域の声は、まちづくり部長、 地域の要望を確認するための説明会を実施するなど、丁寧に地域の声を聞きながら策定していく。5、市街化調整区域へ事業者などを取り込むために、事業開設パンフレット作成は、まちづくり部長、パンフレットの作成など分かりやすい説明を行っていく。下坊達夫議員、杉尾診療所を残すための政策は、など2項目あります。1、9月議会で24時間の医療体制について、特に北部地域が医療難民にならない政策が必要では、と質問した。しかし最近、杉尾診療所が閉鎖されるのではないかとの声がある。5年3月には今井病院が閉鎖され、川西市へ移転すると聞いている。前回の答弁で医療不足と聞いたが、杉尾診療所を残すための政策は、生活部長、杉尾診療所の土地、建物などを無償貸与するなど、今井病院への支援を継続してきた。北部地域の医療資源確保を図り、引き続き今井病院との医療体制確保に向けた協議を重ねるとともに、川西市医師会、県阪神圏域医療との連携を密にしながら対策を考える。2、大谷アルプスランドへは、一般の人は車でしか行けない。阪急バス、ふれあいバス、ちょいそこの地域に合った運用が必要ではないか。まちづくり部長、地域住民が生活路線として利用できる環境整備を何よりも優先している。ちょいそこの利用で大島地区のどこからでも杉尾発の阪急バスに接続できる。さまざまな方策を協議する中で観光客の移動手段を検討したい。下治議員、公共交通乗り継ぎ拠点に待合所が必要ではなど3項目あります。1、公共交通乗り継ぎ拠点にカフェテリアのような居心地の良い待合所を作り、交流や自習の場、公衆 Wi-Fi 整備などで利用促進を。まちづくり部長、日生中央サピエ内の予約センターに機能を備えている。各交通の接続性を高めようと考えているが、場所や費用、管理方法など多くの課題がある。今後、利用向上につながる整備が必要かを検討する。2、乗り継ぎで不便になったら元の料金より安くするなど、異なる公共交通モード間の料金負担の軽減は。まちづくり部長、大島地区のちょいそこは乗り継ぎ割引で運賃を300円から200円にしている。顔認証システムを活用し、利用回数割引を導入しているが、路線バスやふれあいバスとの乗り継ぎ時の金銭負担は残るので、今後も乗り継ぎ運賃制度など事業者との協議を継続する。3、IT を活用できればフラシのイメージが変わる。スマホ教室、座談会を考えては、まちづくり部長、予約センターで月1回スマホ教室を開催している。一般的なスマホの利用質問も含め、地域サロンのように活用してもらいたい。加藤育子議員、ファイヤーブランケット推奨の考えは、など3項目あります。1、ファイヤーブランケットは、初期消火の点では大変優れたもので、グラスファイバーなど特殊素材でできており、火元にかぶせて窒息消火を行う。使用期限もなく、ヒヤッとした時の安心のために、本庁の初期消火指導の際、ファイヤーブランケットを推奨するという考えは、副庁長、今のところ積極的な推奨は考えていないが、当面は、効果や安全性を確認していく。2、現在、児童生徒1人1台のタブレットが整備されているが、家庭での学習に使用する際、検索やアプリのダウンロードに規制をかけたか、また故障、破損、紛失などの問題は起きなかったか。教育部長、 2年度のタブレット導入時からダウンロードなどには犠牲をかけている。故障や破損は年間数件、紛失は1件発生。3、タブレット更新の庁の財源を含めた今後の学校 ICT におけるビジョンは、教育部長、国・県に財源措置を要望する。今後も超スマート社会で生きていく子どもたちが情報活用能力を身につけることができるよう取り組む。山田京子議員、道の駅内のトイレ改修が求められるが、など2項目あります。 1. 道の駅内のトイレは道の駅全体像を見据えて改修をするのか、応急処置的に部分改修で済ますのか。地域振興部長、道の駅利用者、農家、地域住民らのトイレに関する不満の声は把握しており、リニューアルの必要性は認識している。方向性については議会の委員会において議論したい。 2. 2年11月13日、道の駅移転にかかる地権者説明会において、前副町長は年度内に用地を購入する旨発言している。事業者が未定での用地購入を内部での議論もなく、説明会当日に独断で発言するとは考えられない。年度内購入をいつ決定したか。地域振興部長、11月13日の地権者説明会において、当時政策決定する立場だった町長、副町長の意思を初めて公の場で明らかにした。それ以前の文書などに、基本協定締結前に土地を購入すると方針決定をした記録はない。その他の質問。本庁舎の耐震補強は。井戸真紀議員、学校現場における人権教育の内容は、など3項目あります。1. 人権は学びがないと正しい知識が獲得できない。家庭での学びも必要だが、多数の人と関わりがある学校こそ人権を学ぶ絶好の場所だと考える。学校における人権教育の内容は、教育部長、家庭・地域の実態を踏まえて、ブラック差別や平和学習など様々な人権課題を年間指導計画に位置づけ、学校・地域社会の特性を生かした取り組みを実施している。 2. 人権教育を教えていくのは教員だが、教員を含めた学校職員の人権教育は行われているのか。教育部長、人権教育の研究事業後、専門の講師を交えて事後研修を実施、また他市町などで開催される研修会や町の人権教育セミナーなどに積極的に参加している。 3. 教育委員会としての今後の展望は。教育長、人権感覚は繰り返し言葉で説明するだけで身につくものではない。子どもも教職員も自らの大切さや他の人の大切さが認められていることを実感できることが必要である。人権教育の目標に向けた主体的な取り組みを進められるよう、指導・支援を充実させていく。松松早苗議員、北部地域のにぎわい創出への連携は、など3項目あります。1. 北部地域のにぎわい創出のためには、県立奥伊那健康の里との連携が必要と考えるが、企画総務部長、地域の関係者であり、関係人口を創出する有益な観光資源とも言えることから、さらなる連携を図るよう努める。2. 北部地域の問題は多岐にわたるが、まず阪急バス杉尾線について協議の進捗状況は。まちづくり部長、事業者も参画して杉尾線存続に向けた協議を進めている。路線バス、コミュニティバスを最大限活用しながら、 ちょいそこの運行についても改めて検討している。3. 北部地域のグランドデザインをどのように描いているか。企画総務部長、今後とも地域の特性を踏まえ、地域と連携した取り組みを進めることが重要だと考える。町長、本庁は人口減少が著しい地方部に対する国の支援策の対象外となっている。国や県に引き続き働きかけ、持続可能なまちづくり実現に向けて取り組んでいく。その他の質問、飼い主のいない猫の問題を問う。